皆さん、おはようございます。何事も最初が肝心と言われています。元旦礼拝に出席された方は2018年最初の週を、先週の月曜日をまず礼拝を捧げることから始めることができました。すでに先週4日からまたは5日から仕事を始められた方もいらっしゃると思います。餓死交換会、という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。先週4日だったかな、木曜日、街角で背びれを着たスーツに身を固めた男性が5、6人固まって歩いてるのを見て、ああ餓死交換会に行くのかなと思いましたけど、新年の挨拶にこやかに取引先またはパートナーと挨拶を持ってスタートすることを餓死交換会と言います。大切なことだと思います。何事も最初が肝心です。今年聖書を初めて読もうと思っておられる方、または今年初めて聖書を1年間かけて通読してみよう、まあ、2年でもいいんですけど通読してみようと思っている方、ぜひ創世記、旧約聖書の創世記から読み始めることをお勧めしたいと思います。創世記はこの世の初め、世界の初めの日について記しているからです。最初が肝心です。2018年もすでに1週間が過ぎようとしていますが、今年1年間をどのように過ごそうか、良い年になってほしい、楽しい年になってほしいと願うならば、やはり最初の一歩が肝心だと思います。私たちが信じている創造主の神がどのような方なのか、今私たちが住んでいるこの地球が、また宇宙がどのようにして始まったのかを確認して、現在の私たちの生活について、そして私たちが行き着く未来について思い巡らすために、創世記の言葉に耳を、心を向けていってはどうでしょうか。今朝1月の最初の主日礼拝ですから、後ほど聖餐の時を分かち合います。聖餐を前にして、先ほど使徒信条を持って私たちの信仰を共に告白しました。使徒信条の最初の言葉は、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずという言葉で始まっています。今週の水曜日10日から再開する水曜日の聖書クラスでは信仰問答を学んでいます。ドイツのハイデルベルグ信仰問答の第26問に次の質問と模範回答が記されています。父なる神と創造についての、使徒信条からの信仰問答です。その質問は、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずと唱えるとき、あなたは何を信じていますか。皆さんもう今朝聖書を共に聖書しましたけど、何を信じていますか。模範回答は、私たちの主イエス・キリストの永遠の父は、天と地とその中にあるすべてのものから、すべてのものを無から創造され、それを永遠の熟慮と摂理によって今も保ち支配しておられ、御子イエス・キリストのゆえに私たちの神、私たちの父であられるということです。私はこの方により頼んでいますので、この方が体と魂に必要なすべてを私に備えてくださること。また、たとえこの涙の谷へいかなる災いをくだされたとしても、それらを私のために益としてくださることを信じて疑わないのです。なぜならこの方は全能の神としてそのことがおできになるばかりか、真実な父としてそれを望んでおられるからです、という答えが記されています。 2018年最初の聖日のこの礼拝において、創世記一章の一節から五節に記されているこの世界の初めの日、第一日目の物語を通して、私たちが信じ、より頼んでいる神がどのような方であるかを見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く、憐れみ深い、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝、あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き、導いてくださり、ありがとうございます。主をどうぞ、今朝もあなたが私たちの必要を誰よりもご存知ですから、それぞれの必要に合わせて、聖書の言葉を通してあなたの御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して語りかけてください。願わくば助け主、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。また主をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいでなし、感謝して私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は旧約聖書、創世記一章一節から五節を今朝見てまいります。お開きください。古代の習慣、古代中近東における習慣で、本のタイトルに最初の言葉を用いることがよくあります。この旧約聖書の最初の書物、創世記というタイトルも、原語のベレシートという言葉によります。この言葉の意味には、起源とか創始、始まりを意味しています。英語のタイトルはジェネシスです。ジェネシスという言葉は、この旧約聖書のヘブル語の言葉がギリシャ語に訳された際に用いられたものです。最初に、 in the beginning という言葉が意味があります。創世記とは完全で優美なタイトルと言えます。そこには創造主である神について、神が作られた人間の良さ、素晴らしさ、また人間のひどさ、悪さの両方が記されています。創世記の1章から11章を読めば、神の創造の働きと人間の様というんでしょうか、人間の良さと悪さ両方を見ることができます。聖書を創世記から読み始めるとき、聖書は神について語っていること、神が聖書の主人公であることを私たち読むものに伝えます。いいですか。聖書は神の物語です。神について書かれていて、神が主人公です。そのことを忘れないで、心に留めて聖書を開いて読んでいただければと思います。一章の一節、はじめに神が天と地を創造された。創世記のタイトルとなっているこのベレシート、はじめにという言葉は、創造主なる神と人間の起源、そして天と地、すなわち万物の起源を表しています。広大な宇宙、ところで皆さんスーパームーン見ましたか、2日の日に夕方出て、私はちゃんと見ましたけど本当に不思議だと思いますね。2日の日は月が5時15分から半ごろに見えたのに、次の日は1時間近く、40分、50分遅れて出るんですね。もうフルムーンでなかったんですけど、スーパームーン、広大な宇宙の広がりを感じさせる景色でした。この世界におけるすべてが創造にしている神によって作られたことが、いきなり最初から宣言されています。 この世界が始まる前は、神が天地万物を作ってくださるまでは、神以外は何も存在していませんでした。で、私たちは創世記の一章一節からこの世界の始めの日を読み取ることができますけど、始めの始めはどうだったんでしょうか。始めの前はどうだったんでしょうか。今朝3時ごろ目が覚めてですね、上沼先生が訳された創世記人間の歴史の始まり、英語のタイトルは Genesis in Space and Time、 フランシス・シェイファーという方が書いた本のことを思い出しました。で、その本の中で初めの、前ですね、上野先生は初めの前にというふうに訳されていますけど、ヨハネの福音書、今開かなくても結構ですけど、17章24節を見ますと、世界の始まる前から神はイエスのことを愛してくださっていた、もとい世界のもといが置かれる前から愛してくださっていた。ですから創世記のこの最初の日、初めの初め、その初めの前は何があったかというと、父なる神と御子イエス・キリストと聖霊、三位一体の神がおられた。どのくらい前からおられたか私たちには分かりませんし、どのくらい前からこの天地創造の働きのことが計画されているのか私たち一切知ることができません。聖書は初めに神が天と地を創造されたの初めから私たちに語りかけています。続く2節を見ていきます。地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあった。あり、神の霊がその水の表を動いていた。神がその言葉を持って万物の創造を始めるまで、形は何もなく、ただただ広く取り留めのない空間が広がっていました。何も存在しないその空間には、ただ闇が広がり、無秩序で混沌としていました。唯一その闇の中で動き、活動していたのが神の霊でした。聖書を読んでいるときに、神の霊、または聖霊という言葉が出てくるときにですね、その言葉の意味には、私たちの目では見ることのできない力を表す風とか、または息とかいう意味があります。旧約聖書の詩編33編の6節、詩編の作者は、神の息吹が言葉となって天地が創造された、作られたことを次のように賛美しています。旧約聖書の詩編の33編の6節を読みします。主の言葉によって天は作られた。天の万象もすべて御口の息吹によってあります。神の霊である息吹が創造前の闇の世界、何の形もない空間に確かに存在していたことがわかります。じゃあどのように神はその創造の働きを進めていかれたんでしょうか。3節、4節、5節意味します。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。神は光をよしと見られた。神は光と闇を分けられた。神は光を夜と名付け、神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり朝があった。第一日。この世界の始まり、神の天地創造の働きについて創世記のこの一章3節から5節で読み取れることは、神が仰せられた、口から発せられた言葉を通して、何も形作られてなかった世界が神のご計画に従って順番に形作られていったということです。闇が 覆うこの混沌とした空間に神が最初に命じられたのは光の存在でした。聖書は一貫して神の力が神の口から出る言葉に表されていることを私たちに教えています。私たち人間は神が私たちを創造されたときに神の似姿に似たものとして作られたということを読んでますから、神には口があって目があって鼻があって耳があって手があってっていうふうに思いますけど、でも聖書は神がこの息吹を言葉を持ってこの創造の働きをされたことを私たちに教えています。神の天地万物の創造の働きは創世記の一章読み進んで一章の終わりまで続きます。最初の6日間で神がその言葉を持って繰り返し創造の働きを行いました。ご自分で創造されたものを見て神はよしとされました。こうして神の言葉を通して創造された世界は何の形もない闇の混沌とした世界から秩序ある順番に作られていった世界へと変えられてきました。そして朝があり夜があり夜が終わり昼が来る、そういう秩序ある世界へと作られてきました。新約聖書の、ヘブル人の手紙の作者も天地創造の働きは神の言葉によるものであり、人間の目では見ることのできるものからではなく、目に見えない神の言葉、神の息吹、霊によるものであることを教えています。ヘブル人の手紙の11章の3節を読みします。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果見えるものが目に見えるものからでできたのではないことを悟ります。キリスト者の信仰告白である使徒信条にもあるように、私たちは人間の目に見えるもの見えないものでも全て創造主なる神が作ってくださったことを信じています。そして神が作られたものは全て神のものであることを信じています。私たち自身は私の体、私の人生は全て私のものだと思っていますが、実際は全て神のものである、神に属する者にとっては神のものであるということです。創世記一章には最初に光が作られ、次に水が作られ、そして大空が作られ、水と大空が空と海に分けられ、大地と海が作られて、続いて植物、動物、太陽や月、星、そして最後に何が作られたんでしょうか。ここにいる皆さん、人間が作られました。神が良しとされたことは、神がご自分で創造された万物を受け入れてくださったこと、これはいいんだ、これは使い物になるんだ、良しとされた。そしてご自身で作られたものをすべて神は愛しておられるということ、大切にされている、そのことを示しています。この全知全能なる神の知恵と力に信頼して新年の新しい歩みを始めていきたいと思います。今年一年、誰に何に期待して私たちは歩むべきなんでしょうか。特に今朝成人祝福をした内藤優さんにあって、誰に信頼して誰に期待して生きていくんでしょうか。心に留めていただきたいと思います。この一年、共に神によって導かれ、神によって養われていくことを期待して、この一年を歩むことをお勧めしたいと思います。今朝1月の最初の手術礼拝ですから、これより聖餐の時を分かち合います。 神はご自分が創造され良しとされた万物を心から愛しておられます。旧約聖書の預言者イザヤは神が被造物に与えてくださる力について記しています。旧約聖書のイザヤ書40章、イザヤ書40章は昨年12月からアドベントの時から何度も見る箇所ですけれども、40章25節から31節を読みします。旧約聖書イザヤ書40章、25節。それなのにあなた方は私を誰になぞらえ、誰と比べようとするのか。聖なる方は言われる。あなた方は目を高く上げ、誰がこれらを創造したかを見よ。この方はその万象を数えて呼び出し、一つ一つその名を持って呼ばれる。この方は勢力に満ち、その力は強い。一つも漏れるものはない。ヤコビをなぜ言うのか、イスラエルをなぜ言い張るのか。私の道は主に隠れ、私の訴えは私の神に見過ごされていると。あなたは知らないのか、聞いたことがないのか。主は永遠の神、地の果てまでを創造した方。疲れることなく、弱ることなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与えられる。若者も疲れ、力尽き、若い男たちもつまずき倒れる。しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力を衰えず、歩いても疲れない。
堕落した私たち人間の罪を取り除き、救うために御子イエス・キリストがこの世界に来てくださったことを感謝したいと思います。また創造主である神が堕落したこの世を回復させ、いつの日か新しい天と新しい地をもたらすために、今もなお回復の働きを続けてくださっていることを覚え感謝したいと思います。そして私たちの罪の贖いのために十字架にかかり死んでくださった御子イエス・キリストのことを覚え、その恵みに感謝し、聖餐の時を持ちたいと思います。お祈りいたします。父なる神よ、創造主なる神よ、どうぞ私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。恵み深く憐れみ深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝の創世記の一章一節から五節の御言葉を感謝いたします。あなたがこの天と地を作られ、また私たち人間を作ってくださった創造主なる神であることを覚え感謝いたします。また今もなおあなたが私たちのこの世界に働いてくださり、あなたが作られた万物を、被造物をこよなく愛し維持しておられることを覚え感謝いたします。また私たち人間が堕落のゆえに死とその罪のうちに滅んでいくものであったのに、あなたは回復させるために贖い主、救い主としてイエス・キリストを与えてくださったことを覚え感謝いたします。どうぞこの救い主イエス・キリストを覚えるために、これよりもたえる聖餐の時をあなたが清め用いてください。一人一人がそれぞれの心の内をよく吟味してこの聖餐に臨むことができますように、あなたに言い争わなくてはならないそれぞれの弱さを、罪を告白し、あなたの許しを受け、清めを受けてこの聖餐に臨むことができますように整えてください。まだあなたをこの天と地の創造主として信じてない方がいらっしゃるならば、また救い主イエス・キリストを個人的に救い主として信じ受け入れてない方がいらっしゃるならば、どうぞこの時にそれぞれの心の内にあなたを信じる決心へとあなたが導いてください。また一人一人のこの2018年の新年の歩みのうちに、
正しく正しい道を歩んで進んでいくことができるように、その最初の時を守り導いてください。今朝の御言葉を感謝し、これよりもとらえる聖餐の時をあなたにおいだなして、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。